ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は前回に続いて、大洲市にある千味エキス株式会社長島克弘社長にお話を伺います。前回長島社長が、はい、縁を大切にしているというふうなことをおっしゃっていました。
はいはい、
会社を選ぶのも縁だとおっしゃってましたよね。はい、
そうですね。私どもの、社員にも時々言うんですけれども、当社を選んで当社に入ってきてくれたっていうことは、実はその時に他の会社は全て捨てて、たった一つ当社を選んでくれたっていうことになります。これは例えば結婚の時も同じことが言えると思うんですね。
はい、
あの一人の女性を選ぶということは、他の全ての女性を捨ててこの人と結婚するっていうことだと思いますが、
じゃあそんな会社と社員との縁を代表である長島社長は大切にするために、ある行動をとっていらっしゃるということですので、今日はぜひそのお話をお願いいたします。
これは今まではめったに言ったことないんですが、社内で社員に対してですね、誕生日に手紙を出してます。でこれは私が戻ってしばらくしてから、もうかれこれ30年近くになろうと思います。
社長が社員に手紙を書く、はい、誕生日に、全員にですか？
そうです。
何名いらっしゃるんですか、セミエキス？
今全社員は160名近くなんですが、あの役員さんたちは私よりもうそれこそ年上の方もいらっしゃいますから、おこがましいんで別なんですけれども、部長以下の社員の方にはですね、独身者は本人の誕生日に、そして、妻帯者、家庭を持ってる人は実は奥様の誕生日に、奥様宛てに手紙を書いてます。
素晴らしい。素敵ですね。それはどういう思いつきからなんでしょうか？
一つは縁を結んだっていうことの思いとですね、それから一つは自分自身への課題といいますか、そういった部分を課しているところもあるんですけれども、
長島社長がご自身に課題として、
はい、やっぱりそういった縁を結んでもらった社員たちが幸せになってほしいし、そして、日々の仕事の部分をですね、特に奥様宛ての手紙にはですね、なるべく会社でのご主人の様子だとか、それからお子様たちがいらっしゃると子どもさんたちの成長の思いをですね、一言書いて送ってます。そうすると案外本人に直接言うよりかはですね、奥様から伝わった方が本人には頑張ろうという気になろうかと思いますし、奥様宛にはご主人が会社で頑張ってくれてるんで、家庭からのバックアップをよろしくお願いしますねと、いうことで会社の状況も理解をして、そして、ご主人をバックアップしていただければ非常にありがたいなというふうに思っています。
素敵ですね。社員とその会社がつながっているということは、その社員の家庭と会社がつながっているということで、奥様の支えなしにはそれは成り立たない部分もありますもんね。
はい、で実はその手紙とともにお菓子とかですね、独身の男性にはワインを送ったりすることが多いんですが、初対持ちの方にはお菓子のセットを送ったりするとですね、家族で美味しく食べましたっていうふうなお礼の手紙をもらうと本当に嬉しくなります。
社員が働くっていうことは、会社へのよくロイヤリティ、忠誠心なんていうふうに言いますでしょうか？
はい、
それって自然と育つわけではなくって、やっぱりそういう上司の方からの働きかけっていうのは大きいなという気がするんですよね。
そうですよね。はい、だしやっぱり社員の立場からすると、会社がどういう方向に行くのかっていうようなこととか、それから自分をしっかり上司が見ててくれるのかっていうことに対する安心感っていうのもあるような気がしますんで、せめてもそういった形で伝えられればなというふうには思ってます。
それが会社の一体感になるんでしょうね。上司世界を共有できたり。
そうですね。ですから本当にそういった思いで、みんなが一つの目的もしくは一つのイメージにまとまって、頑張ってもらえれば、いい会社になれるんではないかなというふうに思ってます。
はい、いい面ばかり今お伺いしてきたんですが、そうは言っても30年もお続けになるということは大変なご苦労があったと思います。しかも 100通以上っていうことは2日に1回か3日に1回は必ず書いてらっしゃるということになりますよね。
そうですね。で、割と私の場合出張が多いんでですね、出張の前にはまとめて手紙を書くっていうことがかなりあります場合によっては、まあ、夜遅くまでですね、何通も書いて、で出張の間は家内にこれを、まあ、お菓子をつけて出しておいてねって頼むんですけど、結構な量になったりします。
内容も工夫なさっていると思うんですが、いかがですか？
はい、実は最初の頃はパソコンなんてなかったんでですね、全部手書きだったんですね。
手書きだったんですか？
はい、でやり始めた、まあ、当然人数も少なかったんで比較的まだ楽ではあったんですが、同じ内容ではない形になんとかっていうことで手書きで、
お一人お一人に向けて、
はい、時間がかかりました。ところがワープロができてパソコンになってですね、非常に助かりました。
それでもお一人お一人に向けて言葉も選ばれるでしょうし、はい、パソコンで綴るにしても私の方はすごく時間をかけてしまうので大変なご苦労だと思います。
いえいえ、まあ、自分への、まあ、一つのテーマというところもありますし、やはり手紙書いてる時にはその人の会社に入ってから今までの状況も浮かんできますし、ご家族の様子とかですね、で子どもさんも、あそこの子どもさんもう小学校に入るなとかですね、もう高校受験で大変だろうなっていうようなことをやっぱり思い浮かべながら書きますんで、そういった意味では本当に、まあ、いい、私にとってもいい時間かなっていうふうに思いますね。
30年振り返ってみて、内容やあるいは社長自身の心境の変化のようなものも終わりですか？
そうですね、案外書き始めた頃はまだ30代で若かったですから、社員の人たちにですね、頑張れよとかですね、若さは可能性だから大いにあれ活躍を期待してるよとかって結構激を飛ばす内容が多かったんですね、
はい、
ところがだんだんだんだん、まあ、毎年重ねていくと自分自身がやっぱり年を取って動かなくなってくる、でその部分を社員たちが代わりにやってくれてるんだなっていう思いもありますから、まあ、感謝の言葉というか、お礼の言葉が多くなってきたような気がします。
伺っていてつくづく小佐島社長らしいエピソードでいらっしゃるなというふうに思いました。本当に今日は素敵なお話を伺いまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ますますのご活躍をお祈りしております。今日は鮮味エキス株式会社の小佐島勝弘社長にお話を伺いました。